ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はまあ、明るい、日本にの未来像をですね、示す。ちょっと二つばかり、学問的なことを少し整理しといた方がいいんですね。まあ、騙す方はですね、結構学問を勉強してる人が多いんですよ。本当はね、学問を勉強するっていうのは、人類を幸福にするために学問を勉強するのに、自分が儲けて他の人を苦しめるために学問を勉強する人がいるんですよね。困ったことに。まあその人たちが、我々人柄が良くて人のことを信じやすい人たちを騙して金を取ろうとするわけですから、やっぱり我々もちょっとそれに防御しとかなきゃいけないってことで、まあ、2、3ですね、学問を学んだ人がどういうことで騙そうとしてるかということをですね、ちょっと事前にお話をしておきたいと思います。それから、2、3日前にですね、バブルの崩壊のことを話したときに、潰れた会社がですね、山一証券いいんですけど、北海道銀行ってなんか言った感じがするんですね。北海道拓殖銀行なんですね。北海道銀行は今でも営業しておりますので、どうも失礼いたしました。こういう言い間違いはもう極力なくしていきます。地上波テレビですと人間がいっぱいいましてね、私がちょっとそういう言い間違いをしますと、後で、私の言葉をあとかいいとか全部こう録画して撮ってるんですね。それをこうはめ込むんですよ。あれは本当に素晴らしい技術でしたね。ということで、今日は持続性を保たなきゃいけないってよく言いますよね。あれには大きなトリックがあるんです。これは温暖化するとかしないとかじゃなくて、温暖化してもしなくても持続性がなくなるという理屈があるんですよ。その理屈をね、まあ学問よく知ってる人はよく知ってるんですよ、実は。これを使って人を騙すんです。で、トリックですから、これは。ですからトリック、あ、こういうトリックがあるのかってことを一回知っておけばですね、持続性のトリックには引っかからないことあります。本当に持続性がなくなる場合もありますから、そのトリックでなくなると思わされてるのと、本当に持続性がなくなると違いますからね。あ、どういう説明が欠けてるかということを、ちょっと注意すればわかるっていうことなんですね。だから、持続性がなくなる、持続性がなくなるっていうことにトリックがないかどうかっていうことをただ見ればいいっていうことですね。実はね、人間社会ってのは特徴がありまして、だからこそ人間社会なんですけど、社会は常に、人間社会は常に行き詰まるんです。なんで人間社会が行き詰まるかっていうと、人間に向上心があるからなんですよ。人間に向上心がなければ向上心って少しでも今日より明日は良くなってほしいっていうのは向上心ですね。それが人間は強いんですよ。だからまあ知恵も出るし社会も発展するんですけど、今日より明日が良くなってほしいと思うでしょ？で、ちょっと皆さんライオンならライオンっていうのをね、考えてみますと、アフリカのサバンナの草原にね、メスが5、6匹ゴロゴロゴロゴロとしてるじゃないですか。で、オスが一匹か、なんか、そこ、そばにいるでしょ？で、夕方になりますと、狩りに出ますよ、メスがね。で、狩りに出て、食べ物を取ってくると。こういう人生をね、人生っていうか、ライオンの生涯をね、千年も二千年も一万年も前から毎日続けてるんです。毎日同じ生活。だから、ライオンは今でも家を作ってないんですよ。家どころか、トンネルみたいのを作ってる感じがなくて、別に餌のなんか飼育をしてるわけでもないんですよ。家畜を作ったりもしてないんです。同じように過ごしてるんですね。それはもちろんライオンばかりじゃなくて、カラスでもそうですしね。カラスも少し知恵がありますけど。何でもスズメでも何でもそうなんですよ。ところが人間だけは最初ホラー穴に住んでた。それがこういうこう縦穴住宅になる。そのうち壁ができる。ね、ビルになる。クーラーがつくつってですね。どんどん変わっていくんです。それは人間が改善しようとしていくんですよ。つまり今よりかいい生活をしようと思ってやっていくんですよ。そうすると必ず行き詰まるんです。どうして行き詰まるかっていうと、その時に自分とか社会が持っている技術、考え方で先に進もうとするんですね。ここなんですよ、トリックは。一番ここが難しいんですね。で、それはだから良くなろうとしなければ、行き詰まらないんです。持続性はなくならないんですよ。ところが、良くなろうと思うから持続性で引っかかっちゃうわけです。だってまだそこの時技術がないから、技術とか社会システムの場合もあるんですけど、技術がないわけですね。で、行き詰まる。そこで人間は知恵を働かせるんです。 例えば、寒いと言うんであれば、焚き火をするとかね。どんどんどんどんそれが何回も何回も進んで、いろりができる、家を作る、戸締まりを良くする、ついには今みたいにクーラーで、いつも同じ温度にするって、まあそこまで行っちゃうんですね。すごく面白いっていうか、だから、どうしても最初には欲求が来ますからね。必ず持続性が破綻するわけですよ。よろしいでしょうか？ここは難しいところですね。あったかくしたいと思った瞬間はまだ焚き火がないんですよ。で、焚き火をしたらいいってことが分かるとあったかくなるんです。したらやっぱこのあったかさは風が、焚き火しても風が吹くから寒いなぁと思うんですよ。改善したいと思うんです。そうすると今度は家がいるなとこうなるわけですね。で、今度、わらぶきなんで、じゃあちょっとね、つってこう変えていくんです。つまり、常に欲求が先、技術とか社会体制が後なんですね。これは技術だけじゃないんですね。例えば、ホップスかなんかが、イギリスのホップスかなんかですね、リバヤさんっていう有名な本書いてますけど、封建主義では殿様がいると。実は殿様がいない時代もあった。殿様がいた方が便利だって殿様になる。殿様になると、そのうちバカ殿が現れる。そうと、バカ殿が現れた時にどうするかって考えなきゃね、社会的にね。そうするとまたなんか問題が起きると。そうするとまたそれを克服するためつって、今では民主主義になってるわけですね。だから、まあ技術のことが多いんですけど、社会体制のこともあるんですね。で、それはもう今でも同じなんです。人間が変わらない限り。我々はもうね、今ね、私の今日のこの日本の育成っていうのは、本当にあなた改善が必要ですかっていうことになるんですね。本当は。だけど、それまでちょっと時間がかかりますけどね、そこまで行くのに。だけど、これは本質的なところもあるんですね。例えば、私がよく言うんですけど、主婦が、昨日まではね、洗剤をこう、ものすごく使って、ジャブジャブやらないと、油が取れないと。お皿の油汚れが取れないと。ところがある人がね、たらっと一滴垂らしたら、もう、あんまり油も出ないのに、油がきれいに取れるような洗剤を販売し始めると、みんなそっちが欲しくなっちゃうんですよ。つまり、改善の心、人間の改善の心ってのはね、なかなか治らないんです。もう4万年も治らないですからね。治らないんですよ。で、このトリックはどういうトリックかっていうと、するとトリックですからよく考えてくださいね。今の状態のことを言ってんじゃないんです。実はこれ。持続性がなくなる。今だったら石油がなくなる、石油がなくなるってことね。温暖化するとか言ってるでしょ？それは今はもう石油がなくなってるわけでもないんですよ。今は温暖化がそんなひどいわけでもないんですね。だけど、このまま生活すると、将来は石油がなくなるとか、温暖化するっていうわけですね。それは将来のこと言ってるんですよ。ほとんどの場合は。まあ行き詰まっちゃうこともあるんですけど、ほとんど将来のことなんです。将来困ることを、現在の技術で困ってるって言うんですよ。よろしいでしょうか？将来こうなるとか、将来こうなってほしい。ね、例えば新幹線がない時だってありました。飛行機がない時もありました。空を飛べればいいな。空飛べないとそのうち行き詰まっちゃうからな。持続性がなくなっちゃうからな。と言ってるときは飛行機がないんです。そうするとライト兄弟が現れて飛行機を作るんですね。そのうちボーイングが出てきて、すごく快適な飛行機になるんですよ。つまり、人間は必ず希望だとか、なんかこういうことをなくしてほしいというのが先に来て、その時と、それは将来ですから。将来と今とを比較するとね、これが、持続性の矛盾なんですよ。常に、だから持続性がない、持続性がないって常に言えるんです。もういろんなもの言えるんですよ。人間が改善をしたいという心を持ってる限りは、必ず持続性がなくなるっていう理屈になるんですね。ところが、その時は人間は、なんていうか、知能を持ってますから、改善もでき、社会的には改善もできますし、技術もあるんですね。技術の時は非常に簡単なんです。技術ってね、社会が希望しないと、やってもね、あいつ何やってんだって言われるから、社会が希望すると技術者がそこに来るんですよ。技術ってやっぱりそういう意味があるんですね。例えば、やっぱり馬じゃな、ちょっと移動しにくいからな、なんか乗ってたら車が走るのはいいなっていう気持ちがあって初めて蒸気機関車ってのができるんです。で、蒸気機関車は煙が出るしね、もっと綺麗なもんないかなって言ってると電車ができるんですよ。ちょっとこの電車遅いからな、もうちょっと早い電車がいいなと思うと、リニアモーターカーが出てくるんです。つまりね、常に持続性が心配な状態で行くんですよ。人間は。エネルギーがなくなるんじゃないかなっていうと、エネルギーがどんどんどんどん出てくるんです。で、本当に心配しなきゃなんないのは、 この種がね、技術の種がなくなっちゃった時に困るんですよ。これいけないから、こう。ところが今はね、もう技術の種あり余ることあるんですよ。もう蒸気機関も終わり、電気も終わり、制御装置も終わり、内燃機関も終わって、ずーっと制御はもう全部ここまで来た。さらに今度 IT が出てきて、スマホが出てきて、ってどんどん出てくる。じゃあもう先がないのかって先は山ほどあってね。AI もありますね。それから、量子科学なんて山ほどあります、まだ。種が。それからエネルギーも種山ほどあります。ですからエネルギーなんてなくなるなんてことないんですよ。例えば、石油はなくならないけど、まあなくなったにしてもね。石油に代わるエネルギーっていくらでもあるんですよ。いくらでも。だけどそれが必要にならないと技術者がそこに来ませんからね。ある時に、あれ岐阜大学だった、国立の岐阜大学だったと思うんですけども、僕がそういう講演をしたんですよ。そしたら学生の一人が手を挙げてね、先生、今まではそうだったかもしれません。確かに4万年はそうだったかもしれません。だけど今度限りは違うんじゃないかと思うんですが、どうでしょうかと。まあ、もちろん先生なんかに脅されてね、先生とか朝日新聞とか NHK に脅されてんでしょうね。今度だけは持続性がないっていうことにならないでしょうか。今からそうですね、僕は40年ぐらい前に私にそう質問しました。私は、今お話した理屈から言って、今回も持続性が破綻することありません。40年前も持続性が破綻するって言ってたんですよ。だから学生が心配してたんですよ。その学生ももう60になったでしょうね。20の時に心配してたわけですよ。そしたら学生がね、もっと噛みついてきました。もし今度だけはダメだって時は先生どうでしょうかって言ったんです。学生ですからね。それヘリクスいくらでも言うんですよ。で僕はその時こう言いました。もしそういうことになったら、今回だけ人類が持続性を失うってことになったら、私はその時代に生きてたことが良かったと思う。だって今の人類は全部持続性の中に生きてきたのに、自分の時だけ持続性がなかったって珍しい体験じゃないですかと。まあ冗談でそう言いました。ですからね、持続性ってのは本当に難しいんですね。それから、もう一個今言ってる間に思い出しましたが、ある立派な学会、これブログで喋ったかもしれませんが、ある立派な学会で持続性の論文集っていうのを募集した。で、僕はこの、今私が言ったことを基本として実例を挙げて、この時持続性がなくなるっていうのはこの時こういう技術が出てきた。持続性がないというとこの技術が出てきたって言って、それをずっと羅列して、原理、持続性は必ず保たれるっていう原理と、具体例をずっと書いて論文を書きまして。そしたらその学会の編集委員長、立派な先生でしたね。丁寧な電話を使ってきました。武田先生、申し訳ないけど、この論文は取り下げてもらえないか。実は今度の論文集は国の、まあ差し金っていうかね、差し金と悪い言葉だけど、一応差し金があって、この企画を始めたと。だからその論文の中に、持続性は必ず保たれるなんていうのがね、書いてあっても非常に先生の論文しっかりしてて、みんながそう思っちゃったら困ると。補助金がもらえないと。もう申し訳ないけど下げてくれないかと言って、まあもちろんその先生も、ねえ、それはもう学会を背負ってるわけですから、わかりましたって取り下げましたけど、まあ今の日本の政府ってのはそういうことやるんですよね。何しろ自分の政策を進めるためにお金でこう強引にやらせちゃうっていうことは、それは学問の自由が一番ね、損なわれるわけで、今の学術会議の論争なんて、そんなもんじゃないんです。今の学会が汚れてるのは、そんな風に汚れてるんじゃなくて、お金で汚れてるんですけどね。まあということを思い出しましたね。まあ、いずれにしても、なんか温暖化するから持続性がないと、温暖化の対策なんか山ほどありますから、温暖化の対策をいちいち理解しなくてもいいんですよ。普通の人は。いや、困ると。あんまり気温も変わってくれるなと。それから、自分は快適に行きたいんだから。こう言えばいいんですよ。何、日本政府とか学会っていうのは、国民が困らないようにするのが学会じゃないんですかと。だから CO2 は減らす方法ってそっちで考えてくださいよと。国民にそんな投げかけてね、電灯消せとか、車をなんかにしろとか言うんじゃなくて、そっちで政府とか専門家とかそっちの何やってんですかと。お金もらってんじゃないですかと。農林水産大臣がなんか米は買わなくても、いくらでもあっちこっちからくれるって、そう言ってるじゃないですかと。解決策をちゃんと見出してくださいよと言えばいいんです。そのね、専門の中に入るとね、もう騙しがいくらでもあるんです。僕は今まで一生懸命騙しをね、こういう騙しですからって言ってきましたけど、本当はこの原理原則でいいんですよ。実は環境問題はこの原理原則なんですね。それから持続性も原理原則なんです。 から税金がいるからうんとよこせってのはあれ原理原則で言えば簡単なんですよ。ところが国民がすぐね、騙されちゃって、消費税を減らせとかね。そういうふうにこう個別に言うと、税務の専門家が出てきて潰されちゃうんですよ。だから、希望を国民は、いや困るよ、持続性がなくなったら。持続性を保つために日本政府がいるんじゃないの、政治家がいるんじゃないの、官僚がいるんじゃないの、ね、経産省とか環境省とかそのためにあるんじゃないの、そっちで片付けてくださいよって言えば片付くんです。そしたら向こうはねギャフンってきてね、持続性って言わなくなります。つまり持続性にはトリックが入ってますから、トリックをかけて国民に言ってるわけですから、トリックを知ってる人がかけてるわけですからね。まあリサイクルなんかも僕トリック一式説明しましたけど、やっぱり普通の国民にリサイクルのトリックを説明するのは難しいですね。ただ専門家はあれがトリックであることは分かってる、まあ、そういうことなんで、この持続性もトリックですから、将来のことと今のことを比較してるんですよ。将来と今とを比較すれば必ず困るんですよ。それはそうですよね。縄文時代になんで新幹線がないんだなんてこと言ってるのと同じなんですから、それ縄文時代には新幹線ないんですね。クーラーもないんです。だからそういうようなトリックが少し近寄ってわからないなってるだけなんです。ということで、まあこれからいろいろ考えるのに、武田はあまり楽観的すぎじゃないかって言ってる、楽観的すぎるんじゃなくて、それがまともなんです。将来は将来の技術を持ってこなきゃならない。技術とか社会体制とか。将来のことを考えるときは将来の技術、将来の社会体制を持ってこなきゃ。今のことを考えるときは今の社会体制と技術でいいんです。この持続性の問題は将来の問題に対して現在の技術で説明するからなんです。いっぱいあります、こういうやつは。いつもそうです。将来食べるものが足りなくなるからどうしようかと。これはかつて1972年にマサチューセッツ工科大学のメドウス博士がですね、ちゃんと書いてます。私は将来を予測したけど、全部現在の技術、現在の社会体制を仮定してますと。したがって、将来の社会体制、将来の技術を入れれば結論は全然変わります。だからこれは未来予測ではありません。こういうふうに書いております。